広報小樽令和3年8月号。この広報誌は令和3年7月14日に作成したものです。新型コロナウイルス感染症の影響により、人数制限、変更、中止となる場合があります。それでは主な項目をお知らせいたします。新幹線が開業したら、並行在来線はどうなるの？ワクチン接種後も感染予防対策が必要です。救急医療にかかるときは上手に正しく。結核は昔の病気と思っていませんか？この夏から始めよう。教室・講座のお知らせ。小樽市職員募集。高齢者の身近な相談窓口、地域包括支援センター。情報パレット。見つけた小樽。小樽フォトフレーム。以上が主な項目です。今月の表紙。牛音頭の踊りの初稽古に参加したミス小樽の二人。波を表す美しい手の動かし方など、指先まで丁寧に指導を受けていました。新幹線が開業したら、並行在来線、JR 函館線、函館小樽間はどうなるの？並行在来線とは、整備新幹線区間を並行する形で運行する在来線鉄道。道と沿線市長で構成される北海道新幹線並行在来線対策協議会では、北海道新幹線の札幌延伸に伴い、並行在来線が JR 北海道から経営分離された後の地域交通の在り方について検討しています。ここでは、このうち長万部小樽間の検討状況についてお知らせします。地図。道南から道央にかけての地図に、北海道新幹線、並行在来線などの路線が書かれています。函館から札幌までの新幹線の駅は、木古内、新函館北斗、仮称、新八雲、長万部、倶知安、仮称、新小樽、札幌です。新幹線、木古内長万部間の並行在来線の主な駅は、函館、五稜郭、七重、新函館北斗、大沼、鹿部、森、八雲、長万部。木古内から五稜郭は、道南いさりび鉄道で結ばれています。新幹線長万部小樽間の並行在来線の主な駅は、長万部、黒松内、蘭越、共和町、小沢、二木、余市、小樽です。地図終わり。JR 北海道から経営分離。北海道新幹線の新函館北斗札幌間は、令和12年、2030年度末の開業に向けて、現在工事が進められていますが、北海道新幹線に加えて並行在来線を経営することは、営業主体である JR 北海道にとって過重な負担となるため、函館線、函館小樽間は、新幹線の開業時に経営分離されることとなっています。函館線、長万部小樽間の現状、平成30年度、JR 北海道公表資料をもとに作成しています。1日あたりの運行本数、普通列車40本、うち小樽駅発着数33本、特急列車0本、貨物列車0本。収支状況、収入 4.3 億円、支出 27.9 億円で、23.6 億円の赤字。支出の内訳は、輸送に直接必要な費用 7.0 億円、車両や路線等の維持修繕費用 13.5億円、その他管理費等7.4億円。利用者減少、赤字が予測される長万部小樽間。協議会では経営分離後の地域交通を確保する方策、交通手段を検討するため、将来の需要・利用者数の予測や交通手段別の収支予測などの調査を行いました。将来需要予測・収支予測調査の結果、グラフの数値はおおよその値です。補助金や車両更新費用等は考慮していません。将来需要予測調査、輸送密度、区間ごとの1日1キロメートルあたりの平均利用者数、輸送密度の推移、折れ線グラフです。小樽余市間、平成30年度2144人、令和12年度新幹線開業1412人、令和22年度開業後10年1048人、令和42年度開業後30年566人、平成30年度の約 26%。 長万部小樽間、平成30年度623人、令和12年度403人、令和22年度310人、令和42年度184人、平成30年度の約 30%。 収支予測調査、棒グラフです。初期投資、鉄道存続、第三セクター鉄道の場合、191.2億円。バス転換の場合、18.3億円。余市小樽間を第三セクター鉄道、長万部余市間をバス運行とした場合、鉄道の初期投資が 53.0 億円。バスの初期投資が 11.5 億円。運行1年目、令和12年度の収支。鉄道の場合の収入 2.8 億円。支出 26.6 億円。23.7 億円の赤字。バスの場合、収入 2.9 億円。支出 4.9 億円。2億円の赤字。鉄道とバス併用の場合、鉄道の収入 1.5 億円、支出 7.8 億円、バスの収入 1.8 億円、支出 2.9 億円、合わせて 7.4 億円の赤字。初期投資と運行30年間の収支の合計。鉄道の場合、収入 61.7 億円、支出 988.6 億円、926.9 億円の赤字。バスの場合、収入 63.4 億円、支出 159.4 億円、96億円の赤字。鉄道とバス併用の場合、鉄道の収入 31.9 億円、支出 286.7 億円、バスの収入 40.0 億円、支出 96.9 億円、合わせて 311.7 億円の赤字。参考、北海道新幹線新青森・新函館北斗間の開業に伴い運行を開始した道南いさりび鉄道、五稜郭・木古内間は、貨物列車の運行に伴う線路使用料が収入の8割を占めています。長万部小樽間は貨物列車の運行がなく、線路使用料が入らないため、第三セクター鉄道とした場合の収支は 大幅な赤字となります。調査の結果、新幹線開業後の長万部小樽間では沿線人口の減少や新幹線利用への転移により利用者が大きく減少する見通しとなりました。また収支については第三セクターが鉄道の運行を引き継いだ場合とバス転換した場合、また与一小樽間を鉄道、長万部与一間をバスとした場合のいずれも赤字で、バスに転換するよりも鉄道を存続させる方がより大きな赤字となる見込みとなりました。これらの交通を維持していくためには道や沿線市長による赤字補填など地域の負担が必要となります。4年に交通手段を決定。現在協議会ではこの調査結果を踏まえ各交通手段を慎重に比較検討しており、3年の秋ごろをめどに協議会としての考え方を示すこととしています。その後住民説明等を経て協議会において4年の早い時期に交通手段を決定する予定です。鉄道存続とバス転換の比較。鉄道存続メリット、バスと比べて早く一度に多くの人を運べる、初めて来た人にも駅の場所や路線が分かりやすい。デメリット、将来にわたって地域の金銭的な負担が大きい。課題、初期投資や運行経費の精査などどのように地域の負担を軽くするか。バス転換メリット、柔軟に路線を変更できる、地域の金銭的な負担が少ない。デメリット、鉄道と比べて移動に時間がかかり一度に運べる人数が少ない、馴染みのない人には路線が分かりにくい。課題、どのようなバスルートにするか。利用者の多い与一小樽間をどうするか。補助金の活用などどのように地域の負担を軽くするか。お問い合わせは新幹線まちづくり推進室、電話 32-4111 内線7275番、ファクス 32-3963 へどうぞ。